新居浜市恋の姿勢だより、令和2年2020年7月号。録音資料判例。この姿勢だよりの回想はレベル2まであります。録音資料判例終わります。衣替えも終え、夏の装いが目につくようになりました。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。それでは7月号の恋の姿勢だよりをお届けします。
はじめに電話番号をお知らせします。新居浜市の市外局番は0897です。市役所総合案内6-1234、市役所休日夜間33-5151、別紙山支所64-2011、上部支所43-6101、川東支所46-1180、上下水道局65-1331、上下水道局休日夜間65-1334、ふれあいプラザ35-2940、内科小児科休館センター 32-5658、消防本部 34-0119、火災問い合わせ 33-6800、防災行政無線自動電話応答システム 050-3797-2180、 新居浜市障害者福祉センター 33-3341 です。
次に人口と世帯数をお知らせします。令和2年5月末日現在、人口118,414人、前月比-125人。内訳、男56,975人、-58人、女61,439人、-67人、世帯57,876世帯、-62世帯となっております。
表紙の説明。新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため、需要が高まったテイクアウトデリバリー事業、飲食店はテイクアウトメニューを増やしたり、テイクアウト専用メニューを作ったりと工夫を凝らして頑張っています。今後も感染防止に努めながら、地元の飲食店の皆さんを応援しませんか。
今月号の主な内容を紹介します。1、納めて安心介護保険料。2、ウェブ展覧会&テイクアウトデリバリー応援。3、国保課からのお知らせ。4、市政ニュース。4-1、パブリックコメントを募集します。4-2、あってよかったマイナンバーカード。4-3、新居浜市景観計画を策定しました。5、新型コロナウイルス感染症に対応する支援策。6、新居浜市議会だより。7、町の話題。8、保険の窓口。9、お知らせ。9-1、赤金ミュージアムからのお知らせ。9-2、各種のお知らせ。9-3、ゴミ休業日。10、別紙銅山記念図書館からのお知らせ。11、休日診療カレンダー。12、新居浜の玉手箱、写真フィルムの保存。13、新刊案内。なお、姿勢だよりの一部を抜粋しています。
1. 65歳以上の皆さんへ、納めて安心介護保険料。皆さんが納める保険料は 介護保険制度を支える大切な財源です。安心してサービスが受けられるよう、期限内の納付をお願いします。介護保険の財源。介護サービスを1割負担した場合、残り9割は国や県、市の公費、40歳以上の被保険者が納める介護保険料で賄われています。この保険料には、40歳以上、65歳未満の人が加入している健康保険料に含まれているもの、第2号、被保険者の保険料と、65歳以上の人が納める介護保険料、第1号、被保険者の保険料の2種類があります。65歳以上の介護保険料、65歳になり、介護保険の第1号被保険者になると、介護保険料を市へ納めるようになります。令和2年度の介護保険料決定通知書、納入通知書は7月中旬に郵送します。保険料の算出根拠は、本人及び同一世帯員の所得によって毎年変わり、今年度は非課税世帯の保険料が減額となります。これは昨年10月からの消費税増税を財源とした変更です。また、介護保険料は社会保険料控除の対象です。年末調整や申告の時期に納付確認書が必要な人は、介護福祉課、介護保険料係までお問い合わせください。発行手数料は無料です。負担割合書、黄色を更新します。要支援・要介護認定を受けた人や、総合事業の事業対象者がお持ちの介護保険負担割合書は7月31日で適用期間が終了します。新しい負担割合書は7月中旬に郵送します。認定更新・申請中の人は更新に合わせて郵送します。届いた負担割合書は、ケアマネージャーや施設職員などに提示してください。また、適用期間の終了した負担割合書は、8月に入ってから返却してください。介護保険料の減免制度。新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少したことなどにより、介護保険料の納付が著しく困難となったときは、一定期間の納付猶予や減免を受けられる場合があります。介護福祉課、介護保険料係までご相談ください。お問い合わせは、介護福祉課、電話 65-1241 までどうぞ。
2. ステイホームに楽しみを。ウェブ展覧会&テイクアウトデリバリー応援。ウェブ展覧会。子どもたちに自宅での時間を楽しんでもらおうと、住友化学株式会社、美術館、赤金ミュージアム運営グループ、ハートネットワークがコラボし、夢の工場ウェブ展覧会を企画しました。作品は赤金ミュージアムホームページにウェブ展覧会として展示しています。朝、昼、夜をイメージした工場の風景が色彩豊かに描かれています。どれも素敵な作品です。お問い合わせは美術館電話 65-3580 までどうぞ。テイクアウトデリバリー。新型コロナウイルスの影響を受けている飲食店を応援しようと、テイクアウトデリバリーが可能なお店を紹介するさまざまなプロジェクトが立ち上がっています。あの店の味を自宅で楽しみ、コロナ禍を乗り切りましょう。今後、日常生活の中で取り入れてほしい実践例、新しい生活様式、厚生労働省の中に、持ち帰りや出前、デリバリーも、との記載があります。出かけるときは感染防止に努めることはもちろん、テイクアウト、デリバリーなども上手に利用してください。おいしく、楽しく、事業者の皆さんを応援しましょう。お問い合わせは、 産業振興課、電話 65-1260 までどうぞ。
3、国保課からのお知らせ。国民健康被保険者証、保険証を更新します。新しい保険証を郵送します。国民健康保険の保険証を8月1日付で更新します。新しい保険証、紫色は7月中に簡易書き留めで郵送しますので、8月以降は新しい保険証を提示してください。なお、有効期限切れの古い保険証、緑色は細かく切って処分するか、国保課または各支所へ返却してください。入院時などに必要な限度額適用認定証の更新手続きについて、74歳以下で国民健康保険に加入している人の限度額適用認定証は毎年8月に更新します。8月以降の認定証が必要な人は、国保課9番窓口までお越しください。受付開始、7月13日月曜から。なお、更新手続きが8月中であれば、交付される認定証は8月1日から有効となります。申請に必要なもの。1、認定証が必要な人の被保険者証。2、世帯主及び認定証が必要な人のマイナンバー、個人番号がわかるもの。マイナンバー通知カードなど。3、来庁者の本人確認ができるもの。運転免許証、パスポートなど。4、世帯主の印鑑。なお、別世帯の人が申請する場合は、委任状が必要となります。新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金について、国民健康保険に加入している人が、感染または感染の疑いにより、会社などを休み、事業主から給与などの全部または一部が支払われない場合に、傷病手当が支給されます。詳細は市ホームページをご覧ください。お問い合わせは国保課電話 65-1230 給付係までどうぞ。令和2年度の国民健康保険料率が決定しました。令和2年度の保険料率は据え置き。本市では平成30年度より一般会計からの繰入れ金などにより保険料の緩和を図っています。令和2年度の保険料率は据え置くことになりました。各世帯への保険料の通知、納入通知書は7月中旬に郵送しますのでご確認ください。保険料の納期内納付をお願いします。保険料の減免について、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、条件を満たしている世帯については、申請により保険料の減免が受けられます。条件や申請方法などについては、市ホームページをご覧ください。国民健康保険制度は、加入者がお金を出し合い、助け合う制度です。納期内納付をお願いします。お問い合わせは、国保課、電話 65-1230、付加係までどうぞ。
後期高齢者医療制度加入者の皆さんへ。後期高齢者医療被保険者証、保険証の更新について。保険証は7月31日で有効期限が切れます。新しい保険証、緑色を7月中に郵送しますので、8月以降は新しい保険証を提示してください。限度額適用、標準負担額減額認定証の更新手続きについて。限度額適用、標準負担額減額認定証をお持ちで、次の要件を満たしている人は、更新後の認定証を保険証に同封しますので、手続きの必要はありません。 1. 保険料の滞納がない。2. 令和2年度の住民税非課税世帯。3. 世帯内に所得の未申告者がいない。なお、1から3の要件に該当し、新規に交付が必要な場合は、国保課までお問い合わせください。なお、要件を満たし、長期入院該当の限度額適用、標準負担額減額認定証をお持ちで、8月以降も該当する人については、長期入院該当の限度額適用、標準負担額減額認定証を保険証に同封します。限度額適用認定証の更新手続きについて、限度額適用認定証をお持ちで、次の要件を満たしている人は、更新後の認定証を保険証に同封しますので、手続きの必要はありません。1. 保険料の滞納がない。 2. 令和2年度の住民税課税所得が145万円以上690万円未満。 3. 世帯内に所得の未申告者がいない。なお、1から3の要件に該当し、新規に交付が必要な場合は、国保課までお問い合わせください。令和2年度の保険料の決定について、保険料額決定通知書、保険料納入通知書、令和元年中の所得をもとに算定については7月中旬に郵送しますので、保険料額や納付方法などをご確認ください。納付方法。1. 年金から天引き特別徴収。2. 口座振替または納付書による金融機関やコンビニでの納付普通徴収。保険料は原則年金からの天引きでの納付となります。ただし、支払い方法を口座振替に変更した人は口座振替での納付となりますので、必ず通知書をご確認ください。保険料の均等割軽減。世帯、世帯主と被保険者の所得に応じ、均等割額が軽減される場合があります。詳細は市政だより4月号16ページまたは保険証郵送時に同封のパンフレット7ページをご覧ください。後期高齢者医療保険加入前に家族の健康保険で扶養に入っていた人へ、後期高齢者医療制度に加入する前日に社会保険などの被扶養者だった人、国民健康保険などは除くは、所得割額の負担はなく、加入から2年を経過する月まで均等割額が5割軽減されます。対象者には保険料の決定通知書に記載しています。ただし、世帯、世帯主と被保険者の所得が低い人は、所得に応じた均等割額の軽減が受けられます。保険料減免、傷病手当について、新型コロナウイルス感染症に対する保険料減免の対象については、新しい保険証送付時に同封のリーフレットをご確認ください。また、同感染症などにより労務ができなかった人を対象に傷病手当が支給される場合があります。詳細は国保課までお問い合わせください。社会全体で制度を支えています。医療機関などで支払う窓口負担を除いた費用のうち、公費で約5割、現役世代の保険料で約4割、残りの約1割を被保険者の皆さんが保険料として負担し、社会全体で後期高齢者医療制度を支えています。お問い合わせは、国保課、電話 65-1170、後期高齢者医療係までどうぞ。
4. 市政ニュース4-1、パブリックコメントを募集します。新居浜市学校給食施設整備基本計画変更案について、皆さんのご意見を聞かせてください。新居浜市
学校給食施設整備基本計画は、本市における学校給食施設の整備に関する基本指針です。この基本計画を見直した変更案を公表するとともに、市民の皆さんから意見を募集します。閲覧場所、学校給食課、新居浜市学校給食センター内、総合案内、市役所1階、行政資料室、市役所3階、各支所、各公民館、交流センター、総合福祉センター、ウイメンズプラザ。なお、市ホームページでも確認できます。閲覧期間、7月1日水曜から22日水曜まで。提出期限、7月22日水曜必着。提出方法、住所、氏名、計画、変更案に対する意見を要し、様式自由に記入し、郵送、ファックス、メールまたは直接学校給食課まで提出してください。なお、電話での受付はできません。問い合わせ、郵便番号 792-0821、瀬戸町12番38号、新居浜市学校給食センター内、学校給食課。メールアドレス、gakokyusyoku@niihama.lg.jp。 お問い合わせは、学校給食課、電話 31-7470 までどうぞ。4-2、あってよかったマイナンバーカード、無料写真撮影サービス始めました。マイナンバーカードを初めて申請する人を対象に、市民課と各支所で実施中です。また、申請時に窓口で本人確認などを済ますと、マイナンバーカードをご自宅に送付することができます。本人限定受取郵便、申請から取得までお手伝いしますので、お気軽にお越しください。お問い合わせは、市民課、電話 65-1232 までどうぞ。4-3、新居浜市景観計画を策定しました。市は、元禄4年1691年の別子銅山開港以来、300年以上にわたり、工業都市として発展してきました。その中で創造されてきた別子銅山関連の産業遺産と、環境共生を図った植林事業により蘇った緑豊かな山は、観光振興や地域活性化に大きく寄与するものです。住民との共同により、市民共通の財産である歴史的景観や豊かな自然景観を保全・活用し、良好な景観形成を図りながら、まちづくりを実現していくため、景観計画を策定しました。景観計画では、景観計画区域や行為の制限に関すること、建築物や工作物の形態、意匠、色彩などを定めています。行為の制限では、市景観条例、今年度制定予定に基づき、一定規模以上の行為に関して、市への届け出が必要となります。条例制定後、改めてお知らせします。山根辰川景観計画区域、山根公園、煙突山、マイントピア別市、清流橋など多くの景観資源を含む、良好な景観の形成により観光振興を図ることができる。別市山景観計画区域、別市ダムや銅山川の自然景観を含む、景観の保全・活用により地域活性化を図ることができる。お問い合わせは、 都市計画課、電話 65-1270 までどうぞ。
5. 新型コロナウイルス感染症に対応する支援策。守ります。みんなの暮らしと町の経済。市では、新型コロナウイルス感染症に関する様々な支援や対策を行っています。感染拡大防止対策のほか、暮らしを支え、雇用維持や事業継続を図るための新たな支援策が6月の補正予算で決まりました。市が決定した様々な支援策の中で、ピックアップした2事業をお知らせします。避難所3密回避対策事業。避難所での3密状態を避けるため、災害時にはできる限り多くの避難所を開設します。避難所で必要となる間仕切りテント、段ボールベッド、スポットクーラーなども整備します。また、災害時に避難勧告などが発令された地域に住んでいる人で、市内のホテル、旅館へ避難した場合には、宿泊費、交通費の半分を補助します。上限金額、宿泊費3500円、交通費1500円。申請書に宿泊施設、交通機関の発行する領収書などを添えて、危機管理課まで。お問い合わせは危機管理課、電話 65-1282 までどうぞ。地元商店等応援ポイント事業。感染予防対策を宣言した市内飲食店、小売店などの利用促進につながるよう、赤金ポイントにより支援します。赤金ポイント加盟店を利用した際、利用額の最大 30%、1500ポイント、総額2500万円分のポイントを付与するキャンペーンを行います。利用方法、スマートフォンアプリかカードを取得するだけで利用可能。カード申し込み場所、赤金ミュージアム、ハートステーションイオンモール新居浜店。なお、加盟店は事務局へお問い合わせください。新居浜赤金ポイント事務局、電話 35-2287、平日午前10時から午後6時まで。キャンペーン期間、7月13日から8月末予定。なお、総額2500万円分のポイントに達し次第終了。お問い合わせは、総合政策課、電話 65-1210 までどうぞ。
6、新居浜市議会だより、令和2年第2回市議会臨時会を5月15日金曜に開催しました。本臨時会では、議長、副議長並びに各常任委員長が選出されたほか、市長から提出された条例議案など、ご議案を可決しました。議長、副議長就任挨拶。議長、長安秀樹。第75代議長にご選任いただき、身に余る光栄であり、責任の重大さに身が引き締まる思いでございます。新型コロナウイルス感染拡大に際し、市民の皆様には感染への心配はもちろんのこと、経済活動の停滞による生活基盤への打撃などにも大きな不安を感じながら日々お過ごしのことと思います。今こそ周知を結集させ、未曽有の状況を解決に導かなければなりません。個人事業者、そして多くの企業が経済的に大変厳しい状況にあるため、きめ細かく、よりしっかりとした経済対策を機動的に取りまとめていくことが議会として最重要であると考えております。時勢に応じたスピーディーな議会対応と決断に努めてまいります。今回の危機を乗り越え、市民の皆様の笑顔が未来永劫輝く新居浜市づくりを目指し、議長職を誠心一党務めてまいりますので、今後とも皆様方のご指導、ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。副議長、 田久保秀道。5月臨時会におきましては、議員各位の温かい5000人を賜り、栄えある歴史と伝統のある赤金の町、第74代副議長に就任させていただき、感謝と同時にその責務の重大さを日々実感しております。終わりの見えない新型コロナウイルスの影響により、これから先も経済の低迷による不安や税収減も予想されますが、二元代表制の一翼を担う議会といたしましては、市民の生活、福祉を最優先に掲げ、タイムリーな政策立案や議論を通じ、行政と両輪で市民の暮らしを守るため、最善の努力を尽くしてまいります。今期議長をしっかりと補佐し、円滑な議会運営をサポートしてまいりますので、市民の皆様方のご理解、ご協力をお願い申し上げます。お問い合わせは議事課、電話 65-1321 までどうぞ。
7、町の話題。7-1、誰一人取り残さない社会へ。新型コロナウイルス感染症の患者、医療従事者をはじめとしたエッセンシャルワーカーへの差別意識の解消を図ろうと、首都赤金ミュージアム運営グループが、啓発用の缶バッジとポスターを制作しました。 SDGs の基本理念、誰一人取り残さないに基づき、 SDGs 達成目標のうち4項目のアイコンをベースにデザインし、ありがとう、頑張ろうのメッセージも添えました。5月28日には市役所で缶バッジとポスターをお披露目、市民に手渡して差別のない社会へ協力を呼びかけました。 7-2、新居浜赤金ポイントがスタート。地域活動、地域経済の活性化などにつなげるため、市独自の地域ポイント事業、新居浜赤金ポイントがスタートしました。市の行事に参加したり、市内加盟店で買い物をしたりすることで、ポイントが貯まる仕組みです。貯まったポイントは、1ポイントイコール1円として、加盟店での買い物などに使います。5月30日には、市長が赤金ミュージアムでポイントカードを作成、ミュージアム内で買い物をし、早速ポイントカードを使用しました。市長は市民に幅広く利用していただきたいと PR しました。
8、保健の窓口。避難所での新型コロナウイルス感染症への対応について、新型コロナウイルス感染症が蔓延する状況で災害が発生し、避難所が避難者で密集した状態になると感染の拡大が懸念されます。今、地震や風水害が起きたらどうするのか、次のポイントを確認し、日頃からの準備や災害時の対応について考えましょう。避難所での新型コロナウイルス感染症対策。1、避難とは難を避けること。避難とは難を避けることであり、安全な場所にいる人は避難所へ行く必要はありません。避難先は公民館、小中学校などの市が指定する場所に限らず、安全な親戚、知人宅に避難することや、自宅に留まり安全を確保することも避難行動の一つです。2、避難時には健康状態をチェック。避難所に避難する場合は、自分や家族の健康状態を確認し、マスク、体温計、アルコール消毒液などの衛生用品を持参するとともに、季節に合った服装、持参品で避難してください。3、手指消毒、咳エチケットなどの徹底。家庭での感染症対策と同様に、避難所内でも手指消毒、咳エチケットなどを徹底する必要があります。また、飛沫感染予防のために、他の人と2メートル程度の間隔を空けてください。災害時には、多くの人々が避難所に集まり、感染症のリスクが高まります。各項目を確認し、適切な避難行動をお願いします。お問い合わせは、危機管理課、電話、65-1282 までどうぞ。
9、お知らせ。9-1、赤金ミュージアムからのお知らせ。展示会名、 新居浜の美術コレクション展示特別編旅する絵画内容場所新居浜の美術コレクション展示特別編として館蔵品の中から旅を想起させる絵画作品など30点を展示します。展示室1、日程8月23日日曜まで。観覧料無料。お問い合わせは赤金ミュージアム電話 31-0305 までどうぞ。 9-2 各種のお知らせ。老朽危険空き家の除去費用補助の追加募集。老朽化して危険な空き家、老朽危険空き家の除去にかかる費用の一部補助について追加募集します。補助の条件があるので必ず事前に相談してください。補助金額対象経費の10分の8、80万円が上限。申し込み7月6日月曜から。募集件数に到達次第終了。詳細は建築指導課ホームページで確認してください。募集件数7件、先着順。その他、工事は令和3年2月末までに完了のこと。工事完了の跡地は周辺に悪影響を及ぼさないよう適正な維持管理を行うこと。空き家を除去することで土地の固定資産税が増えることがあります。お問い合わせは建築指導課電話 65-1273 までどうぞ。マリンパーク新居浜海水浴場の利用について、期間7月15日水曜予定から8月31日月曜まで。新型コロナウイルス感染拡大防止のため更衣室などの利用に制限があります。ご理解とご協力をお願いします。お問い合わせはマリンパーク新居浜電話 46-4100 までどうぞ。市内プール施設の休場について、新型コロナウイルス感染症の感染リスク回避のため今年度は次の市内プール施設を休場とします。東雲市民プール、別紙山市民プール、大島交流センタープール、なお山根公園屋内プールについては通常通り営業しますが、人数制限などの感染症対策を実施します。詳しくはホームページをご確認ください。 http://www.city.nii-hama.lg.jp/soshiki/sports/。 お問い合わせはスポーツ振興課電話 65-1303 までどうぞ。
令和2年度市民一斉清掃中止のお知らせ。新型コロナウイルス感染拡大防止のため7月26日日曜に予定していた令和2年度市民一斉清掃は中止します。お問い合わせはごみ減量課電話 65-1252 までどうぞ。国民年金保険料の免除制度、免除申請受付は7月からスタート。国民年金には経済的に保険料を納めることが困難な場合、申請によって保険料の納付が免除される制度があります。令和2年度7月から令和3年6月までの免除申請受付は7月から始まります。通常の免除申請では前年所得で審査が行われますが、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売上の減少などが生じて、 所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込み額を用いた簡易な手続きにより免除申請が可能となりました。令和2年2月分から。ただし他の審査対象者の前年所得で免除が認められない場合があります。免除種別は所得によって全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除、50歳未満の人対象の納付猶予の5種類に分けられ、免除や納付猶予になった期間は年金の受給資格期間に算入されます。過去に未納がある人で要件を満たせば、申請時点から2年1ヶ月前まで遡って免除が認められる場合があるので、未納のままにせず国民年金保険料免除納付猶予制度をご利用ください。ただし、すでに令和2年度の免除継続審査対象になっている人は、結果はがきが自動的に送付されます。手続きに必要なもの、本人確認できるもの、年金手帳または個人番号の分かるもの、印鑑、ただし浸透式は不可。なお、失業により申請可能なケースでは、離職票または雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、それぞれ写し可能が必要です。お問い合わせは市民課国民年金係、電話 65-1232 または新居浜年金事務所、電話 35-1300 までどうぞ。新型コロナウイルス感染症心のホットラインの解説について、新型コロナウイルスに感染した人や家族、医療従事者などの支援者、その他失業、休業、休校などにより不安を抱えている人に対する心のケアのための相談窓口を開設しました。フリーダイヤルで相談できます。一人で悩まず相談を。フリーダイヤル 0120-612-155 午前9時から午後9時まで。なお、匿名化となっております。マイナポイント予約の申し込みを支援します。キャッシュレス決済サービスでチャージや買い物をすると、金額の 25% 最大で5000円分のマイナポイントが付与される。マイナポイント事業が9月からスタートします。ポイントをもらうには、マイナンバーカードの取得とマイナポイント予約、マイキー ID 設定が必要になります。市ではポイントの予約方法がわからない人や、設定に必要な機材がない人のために、マイキー ID 設定支援窓口を開設しています。ぜひご利用ください。場所、市役所1階。日時、令和3年3月31日までの開庁日、午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、木曜は午後6時15分まで。申し込みに必要なもの、マイナンバーカード、カード交付時に設定した4桁の暗証番号。お問い合わせは、総合政策課、電話 65-1210 までどうぞ。
特別定額給付金の申請はお済みですか？特別定額給付金の申請は、申請期限を過ぎると申請できません。早めに申請してください。申請期限、8月18日火曜まで。特別定額給付金の申請書を送付しています。まだ申請を行っていない人は、早めに申請してください。なお、7月からは市役所1階ロビーでも受付しますが、なるべく郵便で提出してください。申請に必要なもの。1、送付した申請書。2、印鑑、浸透式不可。 3. 申請・受給者の本人確認書類、運転免許証、健康保険証などの写し。4. 振込先・金融機関口座、通帳またはキャッシュカードの写し。申請先・市役所1階ロビー。お問い合わせは特別定額給付金コールセンター電話 65-1522 までどうぞ。 9-3 ゴミ休業日、ゴミ収集業務清掃センター最終処分場、5日、19日、26日いずれも日曜。12日日曜は施設への自己搬入のみ可能です。29日水曜から31日金曜までは清掃センターの施設点検のため、燃やすごみ以外は清掃センターへ搬入できません。施設へのごみ搬入受付時間、午前8時30分から午後4時まで。ごみはごみステーションのルールを守り、収集日当日に出しましょう。午前7時30分まで。大型ごみ受付、開帳日の午前8時30分から午後4時まで。なお、家電リサイクル法対象品は収集できません。電話 31-5300 まで。ごみ減量化からのお知らせ。レジ袋有料化が7月1日から全国一律でスタートします。レジ袋削減にご協力ください。お問い合わせは、ごみ減量化、電話 65-1252 までどうぞ。
10、別紙銅山記念図書館からのお知らせ。新着本紹介、超速攻ストレッチ、村山匠著、脳科学と筋膜リリースを使った目的別ストレッチを紹介する、不思議なお菓子レシピ、サイエンススイーツ、太田幸香著、お菓子作りはまるで科学実験、お家でできる実験レシピを掲載、見つけよう生き物かくれんぼ1-6、小宮照之作、生き物がかくれんぼしている様子を美しい写真で見つけよう、生態も同時にわかる本、他300冊。お話し会、多目的ホール会議室、0から3歳児対象、7月2日木曜午前10時30分から11時まで。幼児対象、7月8日と22日いずれも水曜午後3時30分から4時まで。小学生対象、7月18日土曜午後2時から2時45分まで。英語幼児対象、7月21日火曜午前11時から11時30分まで。お話し会、炭の文館、幼児対象、7月1日水曜午後3時30分から4時まで。幼児対象、7月15日水曜午前10時から10時30分まで。読書バリアフリー特別展示、読書の楽しみをすべての人へ。期間、6月27日土曜から7月21日火曜まで。別紙銅山に関する本の解説講座、別紙銅山を読む、第1回アルミニウムは銀色に輝きて、4月19日延期分です。日時、8月2日日曜午前10時から11時30分まで。場所、多目的ホール。講師、坪井理一郎、元別紙銅山文化遺産課長。定員80人、受講費無料。申し込みが必要です。申し込み方法、図書館窓口で電話受付可能です。夏休みは図書館へ行こう。参加費無料、 場所多目的ホール。1夏休み子ども図書館探検隊と面白科学実験。日時8月5日水曜午前9時30分から正午まで。材料費300円。対象小学生20人、低学年は保護者同伴で。講師新悦子、県総合科学博物館学芸員。2夏の夜のちょっと怖いお話会。日時8月7日金曜午後7時15分から8時まで。対象子どもから大人まで。幼児児童は保護者同伴で。50人。3心と体の健康セミナー。第3回歪みを発見して集中力アップ。日時8月19日水曜午前10時から11時30分まで。講師クリニカルカイロラクロス。内容子どもの正しい姿勢や体幹を身につけるシャキーン体操など。対象子どもと保護者20組。4夏休み子ども読み聞かせ体験講座。日時8月21日金曜午後1時30分から3時30分まで。対象小学生3から6年生10人、保護者参加可能です。内容読み聞かせに挑戦してみよう。1から4共通で。申し込み方法は7月1日水曜より図書館窓口で電話受付可能です。なお各企画ともに定員になり次第締め切りです。7月の休館日は6日、13日、20日、27日いずれも月曜と31日金曜の月末整理日です。開館時間は火曜から土曜が午前9時から午後7時まで。日曜祝日は午前9時から午後5時までです。別紙道山記念図書館、電話 32-1911、 ホームページ http://lib.city.niihama.lg.jp/。
11休日診療カレンダー。外科の休日診療カレンダー診療時間。午前9時から午後5時まで。5日日曜木工事長の立花病院。電話 41-4118。 12日日曜田所町の近藤外科内科胃腸科クリニック 34-1211。 19日日曜田所町の吉松外科胃腸科 32-5787。 23日木曜八幡の宮原院 35-1235。 24日金曜中西町の循環器科林病院 43-8383。 26日日曜宮西町の長安整形外科クリニック 37-1360。 内科小児科診療時間。内科小児科月曜から土曜は午後8時から午後11時まで。日曜祝日は午前9時から午後5時まで。なおこの時間帯は小児科医がいない場合もあります。電話にて問い合わせてください。小児科専門医火曜木曜は午後11時から翌朝6時まで。月曜水曜金曜土曜は午後9時から翌朝6時まで。日曜祝日は午後6時から午後9時まで。なお小児科専門医の祝日診療については診療していない日がありますので、新居浜市医師会ホームページ 目次、救急医療情報、急患センターの順でご確認ください。場所、新居浜市医師会内科小児科急患センター。一区町、1-13-52、市役所南側、電話 32-5658。なお、内科小児科急患センターは、突然急激な症状を発症した患者さんが受診するセンターです。昼間すでに受診した人や、数日前から同じような症状がある人は、翌日医療機関で受診しましょう。
12、新居浜の玉手箱。写真フィルムの保存。市史編纂室では、新居浜市に関係する古い資料を調べています。あなたのご自宅にも古い写真や文書などが眠っていませんか？皆さんからの情報をお待ちしています。このコーナーで紹介している写真の多くは、ネガフィルムから取り出したものですが、市役所にはポジフィルムもたくさん残っています。スライドといった方がわかりやすいかもしれません。以前は講演会で画像を紹介するときに使われていましたね。ところが、中には見えなくなってしまっているものがあります。原因は、いわゆるカビです。フィルムを長く保存するためには、湿度をできるだけ低い状態で保存することが必要です。皆さんがお持ちの大切な写真やフィルムも、一度状態を確認してみてはいかがでしょうか。お問い合わせは、市史編纂室、電話 65-1567 までどうぞ。
13、新刊案内。録音図書。1、小用の季節。CD1 枚、6時間33分。音川雄三郎著。芸に生きているのか、生かされているのか。義芸に魅せられた女たちを描く傑作短編集。2、時代の証言者、終末期を支える。 CD1 枚、1時間49分。緩和ケア医師、山崎文夫著。僕は尊厳ある生と死を追求し、在宅緩和ケアに転じた。適切な支援により、平穏で尊厳ある最後を迎えられると、人生の最終章に同行した方々に教えられた。あなた自身の最後をどうするかを考えるきっかけになればと思います。3、愛媛新聞俳句。2020年5月号。CD1 枚、1時間。愛媛新聞社。5月9日、16日、23日、30日掲載。4、声の姿勢だより7月号。全1巻、CD1 枚。5、写経だより7月号。全1巻、CD1 枚。6、令和切り抜き帳、7月号。CD1 枚。朝日、毎日、読売、愛媛新聞より。7、録音広場7月号、CD1 枚、婦人の友社、ほか、転訳図書。1、姿勢だより7月号。以上です。
を追うごとに暑くなりますが、健康には十分お気をつけください。それでは来月号の恋の姿勢だよりまで、
さようなら。